第3回定例会の一般質問につきまして、大項目4項目にわたり質問させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。質問の1つ目の大項目は、留萌市臨時非常勤職員についてあります。平成28年4月現在の全国における臨時非常勤職員の総数は約64万人であります。平成24年と比較して約4万5000人増加しております。区分別、団体区分別で見ますと、都道府県約14万人、指定都市約6万人、市区約36万人、町村で約7万人となっております。主な職種別では、事務補助職員約10万人、教員、講師、約9万人、保育所、保育士約6万人、給食調理員約4万人、図書館職員で約2万人となっております。また、性別では女性が約48万人で、臨時非常勤職員の中で 74.8% を占めております。そこで中項目一つ目の質問であります、臨時非常勤職員の現状と今後の対応対策についてであります。留萌市の一般会計における現状は、平成29年4月1日現在で、嘱託職員数が66人であり、臨時職員については58人で、計124人であり、正職員の実績数から見て、嘱託臨時職員が 40.5% を占めているのが現状であります。私立病院事業会計における現状は、平成29年4月1日現在で、嘱託職員数が50人で、臨時職員については113人で、合計で163人であり、職員実績数から見て、嘱託臨時職員が 54.7% を占めているのが現状であります。総務省は、地方公務員の臨時非常勤職員及び任期付き職員の任用等の在り方に関する研究会を立ち上げ、平成28年12月27日に報告書を発表しております。地方公共団体の臨時非常勤職員について、特別職に任用と臨時的任用を厳格化する一方、これまではその任用等に関わる制度が不明確だった一般職の非常勤職員について、新たに会計年度任用職員の規定を設けるのであります。一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の新たな仕組みの導入など、制度的な基盤整備、見直しを平成32年4月1日の施行に向け、留萌市としてどのように捉えているのか、市長の見解をお伺いいたします。中項目2つ目の質問であります。臨時非常勤職員報酬の今後の見直しについてであります。1つ目の留萌市においても、平成28年10月1日から時間給786円のところ、24円アップの810円の基本賃金として、勤続年数、有資格者加算で臨時職員の賃金が支給されております。平成29年10月1日から現行786円の北海道地域最低賃金が810円と改正されます。今年度の北海道最低賃金の810円引き上げに伴い、平成29年10月1日から留萌市として、一般会計、水道事業、病院事業会計を含めた基本賃金の単価の引き上げについての市長の見解をお伺いいたします。二つ目に、嘱託職員報酬については、平成26年4月1日に他都市と比較し、低い報酬水準であった区分を統合により是正されております。現行区分1の一般的な事務で報酬月額が13万6千円、区分2の児童更生業務で報酬月額が15万6400円、区分3の住宅営善浄水場報酬月額が21万5700円と、退職嘱託で年金受給者等で報酬月額が13万2900円となっております。嘱託職員報酬は原則として5年をめどに報酬水準を見直すとしておりますが、 平成31年度を待たずに見直しを検討する考えはないのか、市長の見解をお伺いいたします。質問の2つ目の大項目は留萌市定員適正化計画についてであります。職員数については新規採用のほか任期復帰職員再任用職員による多様な任用による人材の確保に努められておりますが、退職者数が増加等により計画を下回る状況で推移しているのが現状だと認識しております。そこで中項目一つ目の質問であります。職員数の現状と職員定数条例との整合性についてであります。留萌市の一般会計における第4次定員適正化計画の最終年度である平成30年度の4月1日時点において、計画数で定めている一般会計職員数の上限191名を確保するために、採用試験の実施により職員確保に努めると第4次定員適正化計画で示されております。この第4次定員適正化計画と留萌市職員定数条例等の整合性について市長の見解をお伺いいたします。中項目2つ目の質問であります。新たな定員適正化計画策定に向けた概要についてであります。第4次計画5年が平成30年度で最終年度を迎え、新たな定員適正化計画策定にあたり組織の業務改善、新たな行政ニーズの対応、将来の人口規模の推移や再任用制度、定年延長などの動向も注視し、臨時嘱託職員も合わせて業務に見合った適切な職員数について検討を進めていくとしておりますが、平成31年度から新たな定員適正化計画策定に向けた概要、考え方について市長の考えをお伺いいたします。質問の3つ目の大項目は留萌市観光施設等についてであります。江戸時代からニシン漁の戦国場所として栄えた港町留萌市は、生産量日本一を誇る塩数の子をはじめとする水産加工を基盤産業に重要港湾である留萌港とともに発展してきました。豊かな自然に囲まれ、四季折々の景観や新鮮な食材があり、観光スポットとしては展望台、ゴールデンビーチ、海のふるさと館、大御岬海浜公園などが観光名所となっております。中項目一つ目の質問であります。大御岬海浜公園の整備計画についてであります。今回は大御岬海浜公園にスポット当て質問をさせていただきます。大御岬は絶好の撮影ビュースポットとして、地平線に沈む美しい夕日と奇岩や世界の三大波島の荒々しさは大御岬ならではの風景であります。平成12年には日本夕日百選に認定され、日本一の落葉として訪れる多くの人を魅了しております。こうした海の景観を生かした大御岬は年間13万人余りの観光客が訪れ利用されている観光施設であります。市長は昨年の議会答弁で、より機能性や利便性の向上を図る必要がある、優先順位をつけながら徐々に整備していくとしておりますが、大御岬海浜公園整備について多くの方々の意見を集約する中から、5カ年をめどに実施計画を策定し、計画的に整備を進める時期ではないかと考えますが、市長の考えをお伺いいたします。質問の4つ目の大項目は留萌市教職員の長期多忙化対策であります。文科省は教員への多様な期待は長時間勤務という形で現れており、過言できない状態である、具体的かつ実効性のある取り組みを進める必要があると平成29年6月22日に中央教育審議会に諮問されております。また、教員の勤務時間の管理のほか、事務職員や部活指導員、スクールカウンセラーなど、教員以外の専門スタッフとの連携、情報通信技術の活用を含めた負担軽減策についても検討するよう求めております。 中項目一つ目の質問であります、留萌管内の教職員の時間外勤務の現状についてであります。留萌管内の8市町村の教職員の時間外勤務の状況について、平成29年度に職位団体が実施した実態調査が明らかになりました。平日の長勤は過去2年間よりも若干増加し、56% の教職員が3時間以上、35% が過労死の認定基準の4時間以上、月で8時間以上という結果であります。また、今年6月の土曜、日曜8日間は、小学校で 26%、中学校で80%の教諭が5日間以上の休日勤務、特に中学校では、ほぼ休日なしが 52% に及んでおります。さらに平日の長勤に土曜、日曜日の8日間の長勤を加算すると、教諭の 20% が月120時間以上という調査結果となっております。このような調査結果を踏まえ、多忙な職場、疲れ切った状態では創造的な教員活動は一層困難にしております。学校現場教育委員会としても、教職員の時間外勤務の縮減に向け、毎年度対策、対応を講じておりますが、一向に改善されず、常態化した調査結果の内容と現状に対し、教育庁の見解をお伺いいたします。中項目2つ目の質問であります、教職員の時間外勤務の縮減に向けた重点取り組みについてであります。平成29年度においても、留萌市教育委員会が行う取り組みについて、4項目を掲げ、保護者や地域住民の理解の促進を図るなど、学校が取り組みやすい環境整備を行うとしております。教員勤務は、勤務実態調査の毎年度の結果を見ると、文科省、道教委、教育委員会が重ねてきた業務改善策の限界を突きつけていると、専門家は指摘しております。今年度の調査結果で見えてくるのは、長時間労働の改善の兆しがなく、むしろ悪化している状態であります。この間にも学校現場の負担は強まっており、さまざまな改善課題が山積しておりますが、教育庁は今日までの取り組みを通して、どのような認識と見解をお持ちかお聞かせください。中項目3つ目の質問であります。教職員の長時間労働是正に向け、抜本的法整備の必要性についてであります。政府の働き方改革においては、教職員は教育職員の給与等に関する特別措置法の第3条と3条の2項により、労働基準法の一部適用除外となっているとして、議論の対象外から外されております。この給特法の昭和46年の制定当時の文科省が行った教員勤務状況調査では、教員の時間外勤務は週あたり小学校1時間20分、中学校2時間30分で、平均で1時間48分でした。これをもとに、給特法では約 4%、月8時間程度に相当するとして、教職調整額が積算されましたが、現在は、給特法制定の昭和46年当時と大きく教育環境が異なり、長勤が無制限、無定量となっております。現在、長時間労働が社会化問題し、働き方改革が求められている中で、教職員についても実効性ある超過勤務削減策が急務となっております。こうした状況を受け、教育庁はどのような認識と見解をお持ちかお聞かせください。以上、1回目の質問を終わらせていただきます。
答弁を求めます。市長。
坂本森正議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の留萌市臨時非常勤職員についてのご質問でございますが、 臨時非常勤職員の現状と今後の対策についてでございますが、本市における嘱託職員の任用、勤務条件等については、平成32年4月1日施行の地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、新たに会計年度任用職員として制度を移行することになります。8月に総務省より会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアルが示されたところであり、現在の嘱託職員についての報酬や職務内容等の実態を把握した上で、新制度における任用、勤務条件などについて検討し、公務運営の適正確保に向けて、条例改正等の必要な手続きを他市の状況も参考としながら進めてまいりたいと考えているところでございます。2つ目の臨時非常勤職員報酬の今後の見直しということについてですが、臨時職員の基本賃金については、最低賃金、道北都市財政規模の類都市及び市内企業の情勢等を勘案し、適切な賃金単価の設定に努めており、平成28年10月に最低賃金の引き上げに伴い、臨時職員の基本賃金を765円から810円に45円引き上げたところでございます。このような中、政府は平成29年3月にまとめた働き方改革の実行計画において、最低賃金の年率 3% 程度の引き上げとともに、全国平均で1000円を目指す方針を示したところであり、今年度の北海道地域最低賃金についても、昨年の10月から 3% 増の810円に引き上げられる見込みでございます。平成29年度の臨時職員の基本賃金については、現行の810円を継続してまいりたいと考えておりますが、新年度からの改定に向け、2年連続で 3% 程度の引き上げ実施されていることを踏まえ、財政状況を勘案し、適正な見直しについて検討してまいりたいと考えております。次に臨時非常勤職員報酬の今後の見直しということについてですが、嘱託職員報酬については、平成26年4月1日に他都市と比較し、低い報酬水準であった区分を統合により是正したところでございます。原則として5年を目途に水準の見直しを行うこととしておりますが、近年の最低賃金の引き上げに伴い、臨時職員の基本賃金についても見直しを進めていることから、嘱託職員報酬についても会計年度任用職員への移行についても視野に入れ、道内都市の状況などを参考とし、新年度からの適正な報酬水準について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に職員数の、失礼いたしました、留萌市職員の適正化計画についてのご質問ですが、職員数、まずはじめ職員数の現状と職員定数条例の整合性ということについてですが、地方公共団体の職員定数は、地方自治法第172条の規定により、条例で定めることとされております。 留萌市の現在の条例定数は236名となっておりますが、平成29年4月1日現在の一般会計職員数は182名、特別会計職員数は20名、合計202名でございます。条例定数と実職員数におきまして34名の差がございますが、定数条例における定数は地方自治法において職員数の限度を示しているものと改されているところでございます。職員数につきましては、新規職員の採用や任期付き職員、再任用職員による多様な任用による人材確保を進めておりますが、退職者数の増加など、計画を下回る状況で推移してきているところでございます。第4次定員適正化計画の最終年度であります平成30年度当初におきまして、計画数で定めている一般会計職員数の上限191名を確保するために、採用試験の実施や職員の再任用などにより職員の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。2点目の新たな定員適正化計画策定に向けた概要についてのご質問ですが、第4次定員適正化計画は平成26年度からの5カ年を計画期間とし、この期間の最終年度である平成30年度当初において、類団体との比較による一般会計職員数191名を上限として策定したものであり、将来につなげていく持続可能な組織体制というものを十分認識した上で、地方を取り巻く環境や制度改正などのほか、さまざまな状況の変化に応じることができるよう作成したものでございます。職員数におきましては、計画数値を下回って推移してきたことや、各職場との組織ヒアリングを通じ、将来につなげていく持続可能な組織体制を十分勘案した上で、状況の変化に対応した人員の確保に努めてまいりたいと考えております。新たな定員適正化計画策定におきましては、地方分権に伴う事務の異常を含めた業務量と人数のバランスや、優先される業務、行政課題などに対応していくためにも、新規職員の採用や再任用の継続、任期付き職員の採用などにより、組織の維持と職員個々のモチベーションを維持するため、留萌市の業務に見合った必要な職員数を反映し、余裕を持った体制とするとともに、将来の人口規模の推移や定年延長などの動向も注視し、検討を進めてまいりたいと考えております。3つ目の留萌市の観光施設等についてのご質問にお答えしたいと思います。1つ目の大御岬海浜公園の整備計画ということについてのご質問ですが、大御岬海浜公園についてでありますけれども、夕日の美しさとともに、さまざまな形や大きさの岩といった自然景観を生かした観光スポットとして、また夏には磯ワニ釣りを楽しむ家族連れでにぎわうなど、昨年実績で約13万人もの方が訪れ、古くから市民や観光客に親しまれている観光施設でございます。これまでの整備状況ですが、日本海側特有の暴風波浪によって施設の損傷が発生し、その都度補修工事を実施してきており、利用者の安心安全を最優先してきたところでございます。整備計画の策定ということについてですが、大御岬海浜公園だけではなく、他に老朽化が進んでいる施設もございますので、観光施設全体の課題整理を観光施設等の支店管理者と協議し、今後 制定される留萌市公共施設と総合管理計画の個別施設計画との整合性を図りながら対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
教育長。
坂本森正議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えを申し上げたいと思います。大項目4点目の留萌市教職員の長勤多忙化対策についての中項目1点目、教職員の時間外勤務の現状につきましてお答えを申し上げたいと思います。ご質問は、教職員の時間外勤務が常態化している調査結果に対する私の見解についてでございます。留萌市教育委員会といたしましては、これまで北海道教育委員会から示される時間外勤務等の縮減に向けた重点取り組みの実施のほか、学校図書館ボランティアや学習補助員、特別支援教育支援員などの人的支援に加え、教職員1人1台のパソコンの配置、デジタル教材による効率的な事業展開の推進など、教職員の負担軽減策を進めてきたところでございます。今年度におきましても、教員の事務作業の補助として、東光小学校、江南中学校、北光中学校に学校事務補助員を新たに配置をしております。また、年1回の教職員を対象に開催してまいりました、市教委主催の教職員研修会の見直しを行い、自校における教育課題の解決や自身の資質向上を図るために教職員が参加希望する研修・視察等に対し支援を行う方向にシフトをしたほか、江北小学校において現在、公務支援システムのモデル校として導入し、その効果を検証するなど対策を講じているところでございます。しかしながら、国や道からの調査・紹介、国や道における新たな指定研究事業の受け入れ、各種研修会への養成参加、次期学習指導要領の実施に伴い、小学校の英語教育の拡大や道徳の教育強化化、プログラミング教育、アクティブラーニングなど、日々進化する指導方法への研究などに加え、部活動の指導やいじめ、不登校などの問題や、保護者、地域からの要望、苦情対応など、教職員に求められる役割が拡大し、多様性かつ複雑化する中で、軽減策を講じましても、それ以上に業務が増えている状況にあり、留萌市教育委員会といたしましても、学校現場とともに知恵を絞ってきたところではありますが、抜本的な改善には至ってないと認識しているところでございます。続きまして、中項目2点目の教職員の時間外勤務等の縮減に向けた重点取り組みにつきましてお答えを申し上げます。ご質問は、今日までの取り組みを通して、どのような認識と見解を持っているかについてでございますけれども、教職員の時間外勤務等の縮減に向けた重点取り組みにつきましては、平成22年度から取り組み内容を見直しながら、現在まで実施したところではありますが、これまで継続的かつ反復的に実施したことにより、取り組みが浸透し、一定の効果はあったものと認識しているところでございます。しかしながら、これらの取り組みに追随して、先ほど申し上げました、新たな教職員に求められる役割が増大していることから、スクラップしてもビルドするものが多いことが、長時間勤務が改善しない一因だと捉えているところでございます。市町村教育委員会が自ら進める教職員の長時間労働の改善策につきましては、限界があるものと感じているところでございます。続きまして、中項目3点目の教職員の長時間労働是正に向け、抜本的な法整備の必要性につきましてお答えを申し上げます。ご質問は、実効性ある超過勤務削減策が急務となっている状況を受けまして、私の認識と見解についてでございます。平成29年4月、文部科学省が公表いたしました、平成28年度の公立小中学校教員の勤務実態調査におきまして、小学校で 33.5%、 中学校で 57.6% が週60時間以上の労働をしており、月にしますと過労死ラインとされます80時間以上の時間外労働に相当する結果となったとことを受けまして、平成29年8月、中央教育審議会、初等中等教育分科会、学校における働き方改革特別部会において、学校における働き方改革における緊急提言が示されたところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、この緊急提言や今後の働き方改革を踏まえまして、実効性のあるものについては随時取り組んでまいりますとともに、抜本的な改善策となります少人数学級の早期実現と教職員定数等の改善につきましては、引き続き北海道都市教育協会を通じ、国や北海道教育委員会に対し要望してまいりたいと考えているところでございます。いずれにいたしましても、教職員が心身ともに健康で、ワークバランスが取れてこそ、ゆとりを持って子どもたちに向き合うことができるものと考えておりますので、教職員一人一人の問題にとどめることなく、国や教育委員会、さらには家庭や地域等を含めたすべての関係者が、働き方改革の理念を共有しながら、それぞれの課題意識を持って取り組むことが重要であると考えているところでございます。以上でございます。
坂本守正議員。
それでは再質問に入らせていただきます。まず1点目の関係でありますが、この臨時非常勤の関係については、パートタイム労働法や労働契約法は公務員には適用されないことは事実でありますが、総務省は任用にあたって民間労働法制の動向を十分に念頭に置く必要があるという指摘をされております。国会審議でもパートタイム労働法の改正時に公務員の臨時非常勤職員についてでも本法の趣旨を踏まえた対応が必要である旨の付帯決議がなされております。こうした民間労働法制の趣旨と内容を踏まえて、恒常的業務に就く臨時非常勤職員の雇用継続、正規職員の転換について、市長はどのように捉えているかお聞かせください。
市長。
平成32年4月に向けた新制度導入作業の中で、現在の臨時嘱託職員の業務内容を検証し、会計年度任用職員が従事すべき事務と、臨時的任用職員が従事すべき事務について整理をし、必要に応じて会計年度任用職員として移行していくことになると考えているところでございます。なお、正規職員につきましては、これまで通り競争試験または選考により確保してまいりたいと考えているところでございます。
坂本守正議員。
次に再度の任用については、総務省通知においても一律に応募要件に制限を設けることは平等や取り扱いの原則などから、実は成績主義の観点から避けるべきだと指摘をされておりますが、臨時非常勤職員等の更新についても、3年、5年など上限を設定している場合には、上限については法律上の明記がないことも指摘をしております。そういった業務の性格や業務の期間により任期を異なることから、任期期限設定を撤廃することについて、市長はどのように捉えているかお聞かせください。
市長。
臨時非常勤職員の任用にあたっては、平成26年7月の総務省通知において、任期は原則1年、客観的な能力の実証を得て再度任用されることはあり得るとされているところでございます。留萌市におきましても、 嘱託職員については市場金職員の取り扱いに関する規定において任期を1年とし、再度任用ができるものとしているところであり、また臨時職員については臨時職員に関する条例の運用方針において任用期間は6ヶ月を超えない範囲とし、さらに最初の任用から1年を超えない範囲で再度更新ができることとしているところでございます。新制度における会計年度任用職員についても会計年度内において任期を設けることとなり、任期につきましては現行の地方公務員法及び改正法に従い適用される法律の範囲において対応してまいりたいと考えているところでございます。この度の地方公務員法及び地方自治法の改正に伴う会計年度任用職員の導入により、現在の嘱託職員の処遇改善へつながるものと考えており、より安心して働ける環境づくりに努めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
坂本森政議員。
ぜひ臨時非常勤職員が安心して勤めれるような環境づくりに努めていただきたいと思います。次に報酬の関係でありますが、自治体労働者の最低賃金、いわゆる国公行政一級の13号を基本に、日額7790円、時給1010円を目標としております。正職員との均等待遇改善を図るということが大きな目標にしておりますが、今、これからいきますと、先ほど市長が答弁されたように、最賃法の810円の関係を維持しながら新年度に考えていくような方向だというふうに聞いておりますが、その辺について今一度お聞かせください。
市長。
臨時職員の基本賃金については、最低賃金、道北都市、財政規模の類似都市及び市内企業の情勢等を勘案し、適切な賃金単価の設定に努めているところでございます。また嘱託職員報酬につきましても、他都市の状況や人事院勧告なども考慮して見直しを進めてまいりたいと考えているところでございます。
坂本森政議員。
この臨時非常勤といっても労働者性が非常に高い人たちであります。で、今市長も他都市との関係について、連携していきたいというふうに考えておりますが、制度的な均等を図る観点から、同一価値労働同一賃金を踏まえた、やはり今後処遇の引き上げについて考えていくべきだというふうに考えますが、いかが考えておりますか。
市長。
同一労働同一賃金などの非正規雇用の処遇改善については、働き方改革の実行計画において基本方針が示されており、実効性を確保する法制度とガイドラインの整備に向けた具体的な施策として、地方公務員法や地方自治法などの所要の法改正を図り、地方公務員の非常勤職員の適正な任用処遇改善の確保を推進することとされているところでございます。同一労働同一賃金に関するガイドラインについては、現在国において整備を進めているところであり、平成32年4月からの会計年度任用職員制度の導入にあたってはガイドラインに沿った運用を検討してまいりたいと考えているところでございます。
坂本森政議員。
次に報酬の関係で、実は 地方公務員法、さらには地方自治法の一部改正に伴って、今までは国と異なり、労働者性が高いものであっても、手当は支給されていなかったんですけれども、平成32年4月1日の施行に向けて、それが可能になる、そのように捉えております。こういった給付に関わる規定の整備をすることについての市長のお考えをお聞かせください。
市長。
これまでの地方の市場勤職員につきましては、国と異なり、労働者性が高いものであっても、期末手当が支給できませんでしたが、この度の地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備する改正が行われたところでございます。総務省より、会計年度任用職員制度の導入などに向けた事務処理マニュアルが示されたところであり、平成32年4月1日の施行に向け、給料や報酬、期末手当などの給付に関する規定の整備を進めてまいりたいと考えております。
坂本森正議員。
ぜひ32年4月1日施行に向けて、会計年度任用職員の期末手当等、そういった給付に関わる規定の早いうちの、見直しを議会に提案をしていただきたいと思っております。続きまして、定数条例との整合性についてでありますが、留萌市は一般会計における平成29年4月1日現在で、実績数が182人であります。先ほども申し上げましたように、嘱託職員66人、臨時職員58人、職員実績数割合が嘱託職員が占めるのは 40.5%。まあ、そういった意味で、留萌市の一般会計、特別会計を除く行政執行上、留萌市として必要な正職員については、類似都市と比較してどのようになっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
市長。
留萌市の一般会計職員数は、平成28年、4月1日現在177名となっております。また人口1000人に対する職員数は8名でございます。類都市といたしまして、標準財政規模の順位が前後であります主な道内都市の一般会計職員数と人口1000人に対する職員数の状況につきましては、砂川市が職員数177名、人口1000人に対し10名、富良野市が職員数231名、人口1000人に対し 10.2 名、美唄市が職員数288名、人口1000人に対して 12.5 名、芦別市が職員数204名、人口1000人に対し 13.8 名となっております。各市人口や産業構造などが異なることから、単純に比較はできませんが、留萌市の一般会計職員数は人口1000人に対する職員数とともに数値から見ると多くない状況でございます。
坂本森正議員。
今市長からも決して職員数は多くないという答弁がありました。私も実はそう思っております。そのことによって、やはりこの嘱託臨時職員にも比重がかかると思いますけれども、やはり本来の行政執行上から言って、行政サービス等も含めて、私は正職員をきちっとやはり確保できるような環境整備、 そしてやはり新人で入ってきてもですね、今先輩から仕事の指導なり助言をいただく時間もない、そんなようなやはり職場環境が続く限りですね、非常にいろんな意味で衛生面、労働環境面も含めて危惧をしております。市長はその辺についてどう環境を捉えているのかお答えいただければ。
市長、
職員それぞれ多様な業務に当たっておりますので、職員自らがストレスを抱えることなくですね、職場の中においてコミュニケーションをしっかり余裕を持って取れる時間を設ける等を含めてですね、職員が働く環境というのはしっかりしていかなければならないと思っておりますので、私といたしましても正職員の定数等に向けてですね、努力はしていかなければならないと思っておりますし、ただ国の方がですね、国の年金制度等のあり方、また働き方によって定年の年齢等のこれからのいろんな状況変化もありますので、当然その辺の情報も得ながらですね、環境整備というのは整えていかない、労働における環境というのは整えていかなければならないと考えております。
坂本森正議員。
次に大御岬の海浜公園の整備計画についてお伺いをいたします。で、大御岬には点在する老朽施設、一つ目にはオレンジハウス含めた問題があります。それから旧監視場の関係、それから閉鎖中のトイレの問題、それら含めてかなりの部分があります。で、大御岬海浜公園も4月から10月までの開設期間を設けておりますが、実はこの中でオレンジハウストイレは活用されておりますが、オレンジハウスそのものが、利活用されておりません。それと私も使ってみたんですけれど、トイレが旧式で、やはりこれはやっぱり観光地にふさわしくない環境ではないかなというふうに考えております。したがってそういった様式化の問題、それから、先ほど市長が答弁の中で、触れられておりましたが、留萌市の公共施設と総合管理計画の個別施設計画の中で整合性を図っていくというふうにしておりますが、これは32年から、まとめていくということでありますから、この先まだ何年もですね、放置される状況であります。私はそういった意味でこの閉鎖しているトイレの解体、旧監視場の解体、オレンジハウスの利活用、そしてトイレの様式化の問題含めて計画的に進めてはという考え方で求めておりますが、それについて具体的に市長はどのように考えておりますか。
市長。
私といたしましては、大御岬の観光施設として、来訪者の安全対策をやはり最優先とした上でですね、その機能性や利便性の向上に向けた整備に、そして施設の利活用方法などにつきましては、指定管理者と協議をし、優先順位をつけながら進めていきたいと考えております。
坂本森正議員。
それは去年も、昨年も同じような答弁で主張はされておりますけれども、私はやはりこの海浜公園の観光シーズンの関係、今言った安全対策はもちろん大事であります。それとやはりこの売店やその食堂、そういった海浜公園全体を含めた景観問題も含めて、やはり、きちっと、留萌市の管理者含めて地元観光協会、指定管理者の環境協会とも定期的に対策を講じていくことを含めてですね、協議をする場を設けながら、設けてるということでありますけれども、まだまだ具体性に欠けている、その辺も含めてですね、計画性を持った、取り組みが必要ではないかというふうに考えますが、市長、再度答弁よろしくお願いします。
市長。
地元の大御岬観光協会役員の方とこれまでも個別に意見交換を行ってきており、また今年度は5月に開催された大御岬観光協会総会に指定管理者である NPO 法人留萌観光協会とともに市の担当者も参加をさせていただいたところでございます。今後におきましても総会など会員が集まる機会での意見交換から交通安全対策等を含めて対策を講じてまいりたいと考えております。
坂本森正議員。
市長の考え方の中にはここで言っているその管理個別設計施設計画平成32年度の策定以降ではなければ動かないということの認識で捉えてよろしいんでしょうか。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、施設の安全性、さらには利用者の利便性を考えたときにですね、公共施設の総合管理計画を念頭に置きながらですね、その方向性を見ながら、安全対策上必要なものについては見直していくということでご理解いただきたいと思います。
坂本森正議員。
観光スポットの重要な大御岬海浜公園でありますので、私たち地元を行ってもですね、使ってない施設がたくさん点在しているということは果たして観光施設として適かどうか、その辺も市長は判断されると思いますので、その辺も含めたご検討をよろしくお願いいたします。それでは教職員の時間外勤務の関係についてお伺いをしていきたいと思っております。文科省も2016年度の公立小中学校の教員の勤務実態調査の結果を公表しております。で、前回調査より30分から40分長く長時間労働に発射がかかっているということで、全国的なものも公表されております。合わせて同教員が行った勤務実態調査でも、中学校教諭の約 47% が国が示す、先ほども教規庁触れておりました過労死ラインに達する週6時間以上の勤務になっています。週60時間以上の勤務は週2時間以上の時間外を行っていることになって、1ヶ月で換算すると厚生労働省が過労死の労災認定の目安とする月80時間超の残業に相当します。このような勤務実態調査、国なり道、管内も出ておりますが、その結果を踏まえて再度教育長はどのように認識をしておりますか、お聞かせください。
教育長。
お答え申し上げます。教職員の時間外勤務の状況でございます。私もですね、夜学校へ行くと大体10時ぐらいまでは電気がついているという状況でございます。なかなかいろんなことを施策を講じたとしても、学校の先生は子どもたちに直接向かい合う時間のために日々、次の日の、授業研究を行ったりをしているという状況でありますが、しかしながら一生活者として勤務時間がいいのかとなると、やっぱり大きなですね、問題があると思いますし、先生たちの健康状態が良くないというなれば、それが子どもたちへの指導にも影響すると思ってますので、教職員の時間外、勤務時間については何らかの早急な対応が必要だと私は考えているところでございます。以上でございます。
坂本森正議員。
そうした対策として文科省は2018年度予算の概算要求で公立小学校の教職員定数の3800人増を盛り込むというふうには報道しております。で、長時間労働が深刻な教員の働き方改革を進めるとしておりますが、留萌市の学校規模からほとんど私は期待できない状況ではない、これはあまり悲観的な推測かもしれませんけれど、留萌市的な規模から見て教育長はどのようにこの辺のことを判断できますか。
教育長。
お答え申し上げます。今の現状の中でもですね、教職員の配置が最低ないと、でその中で期限付き等の中で行われている中ですね、文科省が教職員を採用されるといってもなかなか、地方都市については厳しいのかなという感じを持っているところでございます。以上でございます。
坂本森正議員。
私もいろんな形で文科省がマスコミを通じて、いろんな形で、示している、これは留萌市には相当厳しい条件であるな、常にそういうような形、したがって教育現場、教育委員会にとってもですね、非常に、厳しい状況下に置かれているというふうには認識はしております。ですけれども、やはり学校現場は、教育現場は、待ってくれない実態があります。で、ある中学校で働く40代の男性教諭の1日を追ったということでご紹介をしたいんですが、朝7時半過ぎに学校に着き、生徒の登校前に打ち合わせや授業の準備を済ませる。休み時間は教室や体育館を見回り、授業の空き時間もテストの採点や資料の作成などで過ぎ、放課後は午後6時半まで運動系の部活の副顧問として指導した後、翌日の授業の教材作りなど準備に数時間かかり、退勤は午後9時過ぎとなると。部活の顧問だと、この方は副顧問ですけれども、部活の顧問だと土曜、日曜も潰れると。授業の準備も部活も子どものためだと思うと手は抜けませんと、教育現場の教諭の苦悩が伝わってきております。このような現状は、現状を捉えて、私はこの一人の教諭の訴えではなく、いわゆる教育現場全体の訴えではないかというふうに捉えております。今日まで実らぬ対策と指摘されておりますが、抜本対策がないないではだめなんですけれど、教育長にもう一度、抜本的な対策を示す決意等も含めて、ご答弁をいただきたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。学校現場における教職員の時間、勤務、それとに関しますと、やっぱりですね、私どもが要求している、教職員を適正に配置をしていただくというのと、やっぱり35人学級だとか、そういうことの中で、教職員を増やしてもらう方法しかないんだろうと思ってます。今の議員からのお話のあった朝勤務されて、そして、子どもたちに向かい合いで、給食の時間も5分ほどしか取れない、そして子どもたちのためにですね、部活動の顧問をされる、でその後次の、明日の以降のですね、授業研究をされるということになると、教職員の持っているですね、子どもたちに対する思いの中でですね、一生懸命やっていただいてはいるんですけれども、それはもう限界の中に合うんじゃないかなと思ってますので、文科省も含めてですね、抜本的な改革を含めて早急にしてもらわないと、貴重な私どもから留萌市における教職員ということのですね、健康も損なうということでありますので、早急な対応をしていただくことが望ましいのではないかと思っております。以上でございます。
坂本森正議員。
学校現場での独自の対策対応では非常に限界に近づきつつある、私もそういう理解をしています。そういった意味で、抜本的な法整備の関係を含めて最後に触れたいと思っておりますが、平成29年3月付の学校教育法施行規則の一部を改正する省令施行の中で、実は学校におけるスポーツ、文化、科学等に関して学校の教育課程として行われるものを除いた教育活動に関わる技術的指導に従事する部活動指導員について名称及び職務等を明らかにすることにより、学校における部活動の指導体制の充実が図られると概要で示されておりますが、この一部改正の意図と指導体制についての考え方を教育長からお伺いしています。
教育長。
お答え申し上げます。 中学校の学習指導要におきましては、生徒の自主的自発的な参加によりまして、部活動について、スポーツや文化および科学等に親しませてですね、学習意欲の向上や責任感、そして連帯会の寛容等に進むものでありまして、学校教育の一環として教育課程として関連が図られるよう留意することになっております。今年の4月から文部科学省では部活動指導員の制度化について、中学校高等学校において校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とします部活動指導員を学校教育法施行規則に新たに規定をしたところではございますが、この制度につきましては、なかなか地方都市においては指導員確保の上でも厳しいものがあると私は考えております。私としましては、中学校教育における部活動につきましては、技術的な指導のみならず、例えば、全国大会、全道大会に行くということが今回の部活動の目的ではなくてですね、教員と生徒が信頼関係を構築する上でも重要な指導だと私は思っていますので、なかなか、部活動指導員を学校に入れたからといって、それがですね、教職員の時間縮減になるということでは、そういう視点でこの部活動は見てはいけないのではないかと思っているところでございます。以上でございます。
坂本森正議員。
部活動は誰もが同等に低コストで、スポーツや文化活動に触れられる、子どもに対する機会保障ということで私も考えております。学業に支障が出るような長時間の活動は私は不要であると考えております。今教育長も言ったように、部活動を通して教員と生徒の信頼関係、これがまず一時的に必要だと。その中でこの部活動の心構えは教育の一環であると、今教育長が言ったそのことに私も同調できます。そうした取り組みに向けた教育現場や家庭が部活動のあり方について根本的な考え方を変えてですね、評価や勝つことを前提とした考え方から、すべてではないと思いますけれども、そういった考え方があるとすれば脱却を図る必要がある、そのように私は部活動の捉え方をしております。もう一度対応指導体制にして考え方をお聞かせいただければと思います。
教育長。
お答え申し上げます。この部活動指導員の関係、そして部活動についてですね、2月の定例会もおきましてご意見があったと思います。これについて早速ですね、校長会等でお話をさせていただきました。基本的に言いますと、外部指導員の活動は市内の学校でも歓迎はするという考え方であります。しかしですね、外部指導員を導入したからといって、時間外がの試験が合うとは考えられないというのが学校の話であります。実は例えば外部指導員との打ち合わせの時間だとか、外部指導員に任せたからといって先生がその、部活動に、顧問から外れるということではないということでありますので、中学校現場としてはやっぱり部活動というのは教育の中の一つなんだと、でということになっています。そこで教員にとっては部活動指導というのは、全道大会、全国大会に行くことが目的ではないといっても、先ほど議員からお話のあったとおりですね、保護者にとっては、自分の子どもが部活動をしていることの中で、全道大会、全国大会に行きたいということがあるということになっています。その中で外部指導員を入れるということよりは、そのことよりは部活動については生徒指導大切なものであるということで意見を聞いてますし、この部活動ということではなくて教職員の時間外縮減というのは違う視点でもう少し考えてほしいということは学校の方からいただいております。どちらにしましても部活動というのは生徒指導上 大切なものだということを思っていますので、教職員の時間外の縮減が部活動を外部指導員につなげるということではないということは私の認識であると思っております。以上でございます。
坂本森正議員。
その辺については私も同調できる部分がありますが、そういったでもその部活動を排除できるような環境にはないことだけは事実であります。そこで2016年度の勤務実態調査でタイムカードや情報通信技術 ICT を使って教員の出待機時間を正確に管理している小中学校は中勤務実態調査の中で2割程度にとどまっている調査結果があります。でこうした現状を踏まえると、勤務時間管理は、本来は労働法制上、校長や教育委員会に求められている責務というふうに、法的なもので求めております。こうした現状を踏まえて、超過勤務の放置について、学校教育の今後の学校教育が崩壊しかねない現状になるのではないかという心配もしております。したがって勤務時間を把握するために先生方の教諭の自己申告ではなく時間を客観的に把握できる普通の民間であればすべてが使っておりますシステムなどを構築するよう求められておりますが、そういった時間を把握できるシステムの構築についてどのように考えているかお伺いしたいと思います。
教育長、
はい、お答え申し上げます。教職員の時間外含めて時間の把握ということだと思いますけれども、タイムカードの設置につきましては現時点では平成29年度時間外縮減、時間外勤務等の縮減に向けた重点取り組みの一つとして、管理職員による業務管理、業務改善の取り組みの一層の充実の中で教職員の健康やの配慮や業務の平準化、効率化などを進める上で、職員の業務従事時間や業務内容の把握に努めることとなっていまして、この手法にこだわず取り組んでいるところでございます。しかしながら、今般、中央教育審議会の初等中等教育分科会で、学校における働き方改革特別部会において示されました、学校における働き方改革に係る緊急提言によりますと、含む監督者である教育委員会は、ICT やタイムカードなどによりまして、客観的に勤務時間を把握し、集計するシステムを直ちに構築するよう努めることとなっておりますので、今後の国の動向を注視しつつ、学校現場のまずご意見をいただきながら、そして踏まえながらですね、検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
坂本森正議員。
今、教育長から答弁あったタイムカードの関係については、即は時間縮減には結びつかないと思いますが、学校長である、さらには教育教と教育委員会が全体的を把握する上で、そして、改善につながればというふうに思っています。で中央教育審議会の教員の勤務時間の管理に関する改善策の検討の中で、一つ目には教員が担うべき仕事の範囲を明確にして、業務量を減らさない限り実態は変わらないといった意見も出されている。それから二つ目には、教員の処遇も検討課題とされ、教員は時間外手当が支給されない代わりに、給料の 4% が教職調整額として支払われている問題に、複数の委員から無制限な時間外労働の原因になっているとの指摘がありました。したがって、調整額の廃止や超過勤務、手当の支給を求める意見も多く出され、文科省は中教審の答申を踏まえ、年内に学校現場での働き方改革について、緊急対策をまとめるとしております。こうした教職員の長時間労働是正に向け、 給特法の改改を含めた抜本的な法整備の必要性について教育庁の考え方をお聞かせいただければと思います。
教育庁、
お答え申し上げます。昭和の46年に制定をされました、公立の義務教育所学校等のですね、教職員の給与等に関する特別措置法、まあ、いわゆる、給特法につきましては、教職員の職務と勤務対応の特性を考慮しまして、教職員の含みについては、勤務時間の内外を問わず、包括的に評価すべきとの趣旨から、時間外勤務手当の代替措置といたしまして、給料月額の 4% に相当する額を、教職調整額として一律に支給をしてきたものと認識をしているところでございます。この 4% の教職調整額につきましては昭和46年当時の、教員の時間外勤務に基づきまして、平均的時間数の月額8時間程度として算定したものであります。基準となる算定根拠につきましては現状に即していない状況や学校現場から勤務時間の線引きが曖昧になっている一要因であるとの意見があることも承知をしているところでございます。学校における働き方改革に係る緊急提言を受けて今後国において論議されるものと考えているところではございますけれども、私といたしましては留萌市の教職員の勤務状況を見ますと何らかの検討対応策を早急に講じることが望ましいという考えているところでございます。以上でございます。
坂本森正議員。
最後になりますけど、今、教育庁がご答弁していただいた給特法、これがなくなると推測すればですね、相当な地方自治の教育予算がつかなければならない、そのことをもって、教員に対してどれだけの人員が確保できるかということも含めてですね、材料になっていく、それと合わせて時間管理も、学校長が教頭も含めてですね、実態把握になる、そういった意味でぜひ、タイムカード給特法の改善に向けてご努力を願いたいと思います。最後に一言だけいただいて終わります。
教育長、
お答え申し上げます。先ほど議員からお話のあったですね、教員が担うべき仕事というのはまず整理をしなきゃならないと思っています。国の段階でも整理をしていると思います。教職員の専門性の発揮する影響が強いものと少ないもの、それと子どもたちの安全性に関わるものと整理をしていると思いますので、このまずそこら辺を整理をしなきゃならないと思っています。それは留萌市教育委員会も整理をさせていかなきゃならないと思っています。また今議員からお話になった、タイムカードでございますけれども、先ほど国の動きというのをやっぱり注視しなきゃならないと思っていますが、今私どもとして考えられるものということで今事務局の方にですね、検討を指示しているところはですね、タイムカードというものを新たに設置をするということではなくて、今年度予算を通していただきました公務支援システムの中にですね、教職員の出勤時間を管理するシステムもありますので、ここら辺のことを踏まえながら教職員の時間勤務について把握していきたいと思っています。どちらにしましても教職員の給料体系も含めてですね、なかなか教員の崇高な思いの中で私どもは子どもたちを教えていただいていると思っていますので、これに甘えることはもう限界に来ていると思っていますので、しっかりと行ってまいりたいと思っています。以上でございます。
15番坂本森正議員の質問を終わります。